おはようございます。蒼天礼拝を始めていきましょう。最初に賛美を捧げます。主の御手に頼る日はです。ララララララララララ3、はい。主の御手に頼る日はいかに喜ばしき。主の御手に頼る日は世にも幸いなり。頼れ、とこしえの御手に頼れ、さらば恐れあらじ。愛する天の父様、新しい一日をありがとうございます。今日も私たちはあなたの御声を聞きたいと思って御前に出てきています。どうぞ霊の目を開いてください。あなたの苦しい御言葉に目を留めることができるようにしてください。この時間を主にお委ねいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。2017年9月25日、本日のディボーション箇所は創世記11章1節から9節です。では拝読します。さて、全知は一つの言葉、一つの話し言葉であった。その頃、人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに礫製を用いた。そのうちに彼らは言うようになった。さあ、我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから。その時、主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ、降りて行って、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえ、その町の名はバベルと呼ばれた。主が全知の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。アーメン。内容を簡単にまとめます。人間がシヌアルの地で定住し、町を建てようとしました。特にバベルの塔を建てるときに、神が言葉を混乱させ、人々を地の全面に散らされました。では、主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は6節の一つの民、一つの言葉というところに目が留まったんですけども、人類が一つの民となって一つの言葉を持って一つになることはとても理想的に見えますが、しかし神様をこの取り除いて人間が中心になって、人が一つになって、また神様の主権と領域に挑戦するようになる、そのような人本主義的な動きと人本主義的な価値観は、神様から罰せられる神様の裁きを招く災難であるということを思いました。結果的に神様は彼らは散らかされたんですけど、今もどんどん国境を越えて一つの言葉、一つの民となろうとしていて、またその中で神様を取り除こうとしている、そういった動きも見えます。その中で私たちはこの世のこの世的な価値観による人類が一つになることを敗退して、この私たちが天の御国をこの世に述べ伝えるべきであるんだなということを思いました。以上です。
はい、私は2つなんですけど、1つは、 2節にあるそこに定住したという言葉と、それから4節で我々が全地に散らされるといけないからという言葉で、神様が最初に命じた命令が全世界に散っていって埋めよ増えよというその命令、全地に増えよというその命令に逆らって人間が一箇所に定住してまた散らされたくないっていう思いを持っていたんだなということ、こう神様の命令に逆らおうという思いがやっぱり今も結構こういう思いって人々のうちに、私たちのうちにもあるなということ、これがやっぱりこう罪を招いていくんだなということを思いました。それからもう一つは6節で一つの民一つの言葉というのを、私もここに目が止まったんですけど、神様が言葉っていう素晴らしいものを与えてくださったんですけど、それがやっぱり罪のゆえにちゃんと正しく神様のために用いることができなかったために、この言葉、みんなが通じ合っていたコミュニケーションの道具が奪われてしまったんだなという、これはすごく悲しいことだなということを思いました。
私は本文を通して神様に期待し神様に挑戦するそのような人間の堅くなさや、また高ぶる思いを神様に嫌われて、その働きができないようにされるということを思わされました。まず4節で、この人間が名を上げようと、また神様が自分たちを散らされるといけないから、そのために定住しようということに対して、神様が咎められていること、そしてまた、本当にこの、そのように、神様の御心に反する群れに対して、この一致が保てないように、言葉を主が取り扱われたことを教えられています。以上です。
はい、私は4節でした。4節で、名を上げようと書いてあって、彼らは名誉を求めて塔を建てようとしたなということを思いました。そして全地に散らされるのを恐れたというところで、やはりいつの時代もみんな一つに集まって住んでいきたいという思いがあるんだなということを思いました。使徒の働きでも結局神様が迫害を通して皆を散らされたように、今回は言葉の混乱を通して散らされていくんだなということも思いました。また7節ですけれども、神様が彼らの言葉を混乱させ、互いに言葉が通じないようにしようとあって、やはりコミュニケーションがあるところには力を合わせて偉大なことをできるけれども、通じなければ何もできないということも思わされました。それではもう少し黙想しましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は6節から8節のところで、天の父なる神様は、ご自分の意思に反することを人間がしようとするときに、彼らがやりたいと思い通りにさせられないお方であること、そして彼らを辞めさせるお方であること、示されました。6節のところに、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはないとおっしゃい、そこで彼らに降りていて言葉を混雑させて彼らを止めたんですけども、そして8節にはこうして彼らがその町を建てることをやめたと書いてあります。神様は私たちまた人間がご自分の意思や御心に反することを、また罪深いことをやり続けるときに、それを主権と力を持って強制的にでも止めてくださるお方であるんだなということを思いました。以上です。
はい、私は全体から本当に本物の神様の、働きのためには、本当に神様の働きをしているところには一致が与えられるんだということを教えられました。もしそうでなければ神様は混乱させられて、その働きができないようにされる だからやっぱり神様が最後まで一致して歩ませてくださるものが本当に神様のための働きなんだなということを教えられました。それから2節のところで、避けるべき行動ですけれども、ここに人が平地を探してそこを見つけて住み着こうとした、定住しようとしたと書いてあって、やっぱり平地っていうのはすごく住みやすくて何でもしやすい場所だと思うんですけど、住みやすさを求めたりすると、やっぱり神様こう神様の御心からそれていってしまうこともある。やっぱりいつも神様の御心を求めてどこに行くべきなのか、どこに住むべきなのか、それを第一にしていかなければいけないなということを教えられました。それから3節のところで、レンガを作ったりまた力性を用いるようになったと書かれていて、文化が発達していったんだなということを思ったんですけど、本当に良いものを人間が作り出していったり、文化が発達していったとしても、高慢になってはいけないなと教えられました。結局は全部神様がそこに道具を、材料を備えていてくださって、それを人間が用いているに過ぎないので、やっぱりこう、どんなに発達しても、どんなに良いものが揃っていったとしても、本当にそこにいつも神様の主権を認めて、行かなくてはいけないなという、傲慢になってはいけないなと教えられました。それから9節のところで、人間の罪がどんなにこう高まっていったとしても、神様が必ず御心を成し遂げられるというか、やっぱり人間が全世界に散っていくことが神様の御心だったと思うんですけれども、散って海増えていくこと、その御心を本当にどのような形でも神様は成し遂げられるお方なんだなという、それが、でもやっぱり、悲しい、なんと言ったらいいか、罰として散らされていくような形ではなくて、本当にこう、喜びを持って、御心を成し遂げる形で、本来は散っていけたら一番良かったんだろうなって思うと、やっぱり神様に従う姿勢というのが一番大切だなと教えられました。以上です。
私も、似たような箇所から、語られたんですけれども、その中で、まず4節から天の父について、教えられました。この4節で、この民が散らされるといけないからと言ったんですけれども、散らされるといけないからと言ったとき、神様がその言葉を聞かれ、その心の動機を見られるお方であることを教えられました。で、この人間が高ぶって、この散らされるといけないからといった時の、その動機が、やはりこの自己満足であったり、また神様に期待する、挑戦する、そのような動機であったとするならば、この6節であるように、この人々の一致を神様が最終的には分散させるということを示されました。ですから、本当の神様の御心、に従う、そのような前提を持って、そのような動機を持って、初めてその一致が与えられることも教えられました。以上です。
はい、私は8、9節で、神様はどのようなお方か、地の全面に散らすお方であると思いました。言葉を混乱させ、全地に散らして、人間が一つのところにいると、不思議と神に反抗するというか、神になろうとする思いが出てくるのかなということを思いました。やはり一つのところに集まってとどまっているのは御心でないのかなということを思いました。また4節では、避けるべき行動ですけれども、神様になろうとする傲慢さが人のうちにあって、アダムの時から続いている罪を今彼らが犯そうとしているんだなということを思わされました。はい、それでは生活への適応のために祈りましょう。しばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は、今日神様が主権を持って人のしようとすることに介入してくださって、 御心に反するならそれを止めてくださることが恵みだなということを思いましたけども、私も最近自分の思い通りにまた計画通りにいかないことはいくつかありますけども、自分の思い通りにいかないことを最高に感謝しようと思いました。それは神様がわざわざ私のやっていることを見ておられ、そしてわざわざ介入してご自分の導き、また最高の道に導くために介入してくださることでありますから、それは本当にありがたいことで最高に感謝するべきものだと思いました。自分の思い通りにいかないかと言って悔しいと思ったりするのではなく、最高に神様に感謝して一度止まって神様にどこに進むべきかを尋ねて、主の御心に従ってことを行うべきだと思いました。そのために今日は祈る時間を持って、神様の別の道というか、神様が考えておられることは何かを尋ねていこうと思います。以上です。
はい、私は今朝は散らされるということが神様の御心だとすごく思わされて、ここに人間の言葉で散らされるといけないからっていう言葉が出てくるんですけど、私の中に散らされるといけないからってどこでそういう言葉が出てくるかなと思ったら、やっぱり家族が散らされるといけないからっていう、なんかこう子供たちのことをすごく思ったんですけれど、実際に私があちこちに出て行こうとするときに子供たちのことどうしたらいいかなってすごく悩んでいたんですが、やっぱり散らされていくことがすごく祝福で、それが御心なんだと思ったときに、まあ、ある一定の年齢まではやっぱりこう私たちがしっかり責任を持って育てていく。でも、いずれ散らされていくこと、そう喜んで散らされていく、そして神様にそれぞれが仕えていくっていう、そういうふうにすることが一番の祝福なんだなと思ったときに、やっぱり今のうちから、こう散らされていく喜びの信仰というか、それを育てていきたいなというふうに思いました。これから、まあ、家族はいつも一つですけれども、散っていく、その神様に仕えていく喜びを、家に植え付けたいなと思いました。以上です。
はい、私も今日御言葉を通して、神様がこの私たちの心の動機を見られて、そしてこう一致を与えてくださるということを教えていただきました。今新しい場所で将来的に、まあ、住むかもしれないということについて、土曜日に話し合いがここで持たれるんですけども、まあ、その話し合いの中で本当に神様ご自身が本当にこの、まあ、私たちをご覧になってその一致を、まあ、与えてくださるんだということを、教えられました。から主に委ねて、まあ、祈り備えていこうと思いました。以上です。
はい、私はちょっと適応は上手にできませんでした。でも、全世界に散っていって神様の福音を述べ伝えることが大切だということをここでも再確認することができたので、よかったかなということは思いました。御心が成し遂げられるために神様は本当に人を散らすし、言葉を混乱させるし、いろいろなことをされるなということを見て面白いなということも思いました。以上です。では、一言お祈りします。愛する天のお父様、今朝も私たちにあなたの御声を聞かせてくださって感謝いたします。私たちが主の御心にかなった歩みをすることができますように、今日の一日を祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う医学研究所や大学などを設立。 人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。